まあ、ここでヨハネは当地の信者たちの霊的な成長のことを考えて次のように確証したのですね。もう一回お読みいたします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですとあります。まあ、ここでヨハネは2回同じ表現を使っています。すなわち神は聞いてくださる、神は聞いてくださる、これは素晴らしい事実です。動かすことのできない永遠なる事実です。神は聞いてくださいます。もちろんこれは祈りの約束の一つでもあります。ここではっきりと言われていることは次のようなことがあるでしょう。すなわち私たちは祈ることが許されているという特権を持っています。私たちは祈ったことが必ず叶えられるということを知ることができます。私たちは私たちの祈りが聞き届けられているということをすでに前をもって確信することができるのです。まあ、別の言葉で表現すれば次のようになります。すなわち要求しなさい、主がすでに聞き届けてくださったことを感謝しなさい。祈りの後あなたは次のように言うことができます。今問題は解決した、主は聞き届けてくださった、主にだけ栄光あれ。まあ、感謝の歌をあげなさい。戦いの雄たけびではなく勝ち時、すなわち感謝の歌があげられるべきです。初代教会の信者たちは一体どうしてそんなに喜びに満たされたのでありましょうか。どうしてそんなに用いられたのでありましょうか。この態度を取ったからです。まあ、年々前、私はビデオカメラを手に入れたいと思ったんです。まあ、いろいろなチラシやパンフレットなどを調べて、見た後で、まあ、第一家庭電機の支店長をしておられる高田家の弟である、まあ、三木屋さんに、まあ、電話したんです。まあ、カラバスのカメラは、また在庫があります。そして、翌日配達できますと言いました。私は当時娘のピキに、私は最も昔欲しいと思っていたカメラが今手に入ったと言ったとしたら、まあ、彼女は私も見たいので見せてちょうだいと言ったでしょう。そうすれば私はここにはないけど、まあ、明日怒られて来るのだと答えたでしょう。そういうことピキは本当に来るのかどうか大丈夫なのと、まあ、聞いたかもしれません。まあ、その時私は大丈夫も注文したから来るのは間違いないと、まあ、確信を持って言ったことでしょう。まあ、同じことは私たちのまあテキストの中でも言われているのではないでしょうか。まあ、ここでヨハネは何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。私たちが願うことは、まあ、この一例では電話することに当たるわけですが、いずれにしても自分の関心事を伝えるわけです。そして主の御心にかなう祈りとは、すなわち自分の望んだものが、まあ、この一例では在庫として存在していなければならないような状態を意味します。主は私たちの祈りを聞いてくださいます。すなわち支店長さんは、御木は、まあ、私の注文を受けて、まあ、感謝してくれます。
私たちは主が私たちの祈りを聞いてくださるということ、すなわち私たちの注文を受けてくださることを知っています。そしてまた私たちは願った、叶えられたものを持っているということを知っています。すなわち私たちが商品が配達されるということを知っています。まあ、ここではっきり、まあ、祈ることが強調されています。まあ、ちょっとだけ5つの手に、簡単に分けて考えたいと思うんです。第1点は、まあ、信仰者に対する約束。第2点は、御心が行われるための祈りの必要性。第3点は、確信の土台としての御心の中心にいること。第4点は、祈りへの励まし。そして第5点は、神の御心に対する絶対的確信です。第1番目は、この御言葉は、疑いもなく信仰者に対する約束です。どのような人々にこの約束は与えられているのかと考えると、まあ、私たちはその前にある説を読んでみるとその答えがはっきり分かることができるのですね。13節です。私が神の御子を御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。まあ、聖書はどうして書いたかと言いますと、信じている人々は永遠の命を持っているということを確信することができるためです。よく分からせるとなっていますけど、言語を見るとはっきり確信するためとなっています。どうしたら救われたということを知ることができるなのでしょうか。いろいろなことを理解したからでしょうか。何か感じるようになったからでしょうか。何か経験するようになったからでしょうか。決してそうではありません。神の御言葉によってだけ確信することができるのです。まあ、イエス・キリストが我々を救う力を持っています。けども御言葉が確信をもたらすものです。確信の土台になるものは聖書だけでなければなりません。特に今日洗礼を受ける兄弟姉妹方に、まあ、進めたいと思うんです。自分の感情に言葉がないでください。神の御言葉にだけ頼ってもらいたい。神の言っていることだけを信じなさい。我々の考えていること、思っていることは全然大切ではありません。大切なのは神の言われていることだけです。御言葉に頼ってもらいたい。主の御言葉は決して変わることがない。ルカ伝一章の45節に、まあ、非常に素晴らしい言葉書いてますね。マチコさんの大好きな言葉です。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうと書いてあります。主によって語られたことは必ずいつになるかわからないけども間違いなく必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。結局思い込んでしまった人、納得させられた人と書いていません。主はそう言っていますから信じられない、おかしいと思うけど、大切なのは主の言われていることです。主は約束してくださったからありがたい。主は嘘を知らない方だから信じます。この態度を取る人、取り続ける人はこの箇所によると幸いであると確証されています。まあ、どのような人にこの素晴らしい 約束が与えられているかと言いますと、この、中三節に戻りますと、信じているあなた方と書いています。すなわち、イエス様を信じ、イエス様を受け入れた人々に与えられている約束ですね。神の御子イエス様の御名を信じ、それによって永遠の命を持っている人々に当てはまるものです。したがって主を信じ受け入れた人に対する御約束です。それを主に属する者、すなわち主を信じ受け入れた人々に素晴らしい御約束が与えられたことは明確です。これこそ信仰者に対する約束です。第2点は、御心が行われるための祈りの必要性についてちょっとだけ考えたいと思うんです。ここではっきり、主の御心が行われるための祈りの必要性が強調されています。すなわち、主は私たちの祈りの答えとしてのみ、特別のことを行ってくださるということです。行洗礼を受けた人々はどうして信ずるようになったのでありましょうか。どうして救われたのでありましょうか。どうして自分の信仰を水のバプテスマによって公にすることができるなのでしょうか。もちろんそれは神の恵みの現れであり、神のなされた奇跡であり、そしてまた信ずる者の祈りの答えでもあります。多くのことは起こりません。どうしてであろうかと言いますと、信者は素直に御言葉に頼らないことです。